スコアを忘れるための文化系ゴルフポッドキャスト、今更聞けないゴルフを始めます。まこっちゃん、よろしくお願いします。
松尾さん、よろしくお願いします。
まこっちゃん、
はい。
先週はタイミングが合わなくて配信を、
タイミングが合わなかったね、
はい、お休みしてしまうというようなことがございまして、まあそういうこともまあたまにはあるかなと。実際あの大体ですね、夜の9時から10時ぐらいの 夜更けというか、に収録をしてるんですけども、まこちゃんがちょっと木曜日に新番組を始めちゃったんですよね。
そうでしたっけ
まあどこでどういうふうにとは言わないんですけど、まこちゃんはちょっとリアルタイム番組を木曜日にやってるらしいというような噂を聞いておりまして、
それと仕事がね、
まあ仕事も忙しいということで、でタイミングがちょっと1日分会いにくくなってるというのが一つと、でもう一つですね、僕が実はあの、住んでいるところのコミュニティ FM に出演するようになってまして、なってましてというか、まあ今年度からですね、結構、ガチに番組1個もらいましたみたいな感じで出演するようになっちゃいまして、それの企画とかの時間が結構取られちゃってるようなところもありまして、で夜の時間がなかなかタイミング合わないっていうような部分はもしかしたら今後もあるかもしれません。今までほど順調に毎週毎週っていう感じでは、配信できなくなってくる可能性はあるなと思ってるんですね。まあ僕もまこっちゃんもちょっといろんな方面で活躍してると思って、それは見守っていただきたいと思ってるんですけども、まあできるだけ、金曜日の深夜というか土曜日の未明というか、そういったところで、定時配信をできるだけ続けていこうとは思っておりますので、応援していただければ幸いかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
さてそういうわけでございました。あ、そういえばですね、
はい、
近頃2回ラウンドに行ったんですよ。
へえへえ、はい、僕も先週行きましたよ、日曜日。
いいラウンドでした。
よかったですよ。初めてのコースだったんだけど、面白かったです。
ああ、そうでしたか。僕2回ラウンド行ったんですけど、1回目ですね、なかなか好調をキープしてるなと思ったんです。それでですね、ああ、ちょっと良くなってきたなと思って、2回目これはなかなかのスコアが出るだろうなと思って行ったんですよ。
はいはい。
もう完全に崩れまして。今までやっていたことをもう本当に全て忘れてしまったかのようなゴルフをしてしまいまして。どういう仕組みですかね、ゴルフっていうのは。難しいですね。
ですね、僕もですね、最近の傾向がですね、練習ラウンドの仕方が悪いのか、集中力がハーフラウンドしか持たないんですよね。早朝練習ハーフばっかりやってるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
もうハーフ終わったらね、もう なんかあ、もう今日いいやって思っちゃうの
あと半分きついとかいう話になってくる、ね、
そうそうそうそう、
まあ、体力的なものもあるかもしれない、
ね、体力的なものはね、あるわやっぱり。
ああ、そうかもね。
ハーフでもう落ち着いちゃってるというか、ハーフで楽しんでもういいやっていう、
体がハーフに合っちゃってる感じ。
そうなのよね。
そんなこともあるんですね
だからやっぱりある程度はね、その18ラウンド回れるような、飛ばしすぎないっていうか、はしゃぎすぎないというか、
まあまあペース配分をね、
そうそうそうそうそう、やらないと、やっぱりね、もう僕も年取ってきてね、ちょっと髪の毛も薄くなってきて、急に今年から体力の低下がね、まあ、仕事が忙しくなってきたっていうのもあって、全体的にちょっとお疲れ気味の様子。
まあ、
日曜日の午後からの体が動かないこと動かないこと。
けどまあ。そういう時はあんまり無理しない方がいいのかもしれない。
でも前半はめちゃくちゃ良かったの。
ああ、そうなんだ。
言わないけど。
言わないけどね。まあ、今後楽しみだということで。
そうですね。
今ね、ものすごくミートするんですよ。
そうですか。
当たるんですよ。
じゃあ、明後日ぐらい行きましょうか、朝から。
あ、いや、そういう話がしたいんじゃなくてね。
あ、そうなんですね。
今ね、ものすごくミートするし当たるんですよ。けど、うんうん、全部きれいに左に飛びます。
ああ。
捕まります。ガチンと。で、ガチンと捕まって左に飛んでいったボールが下手すると左に曲がります。
引っ掛けるみたいな感じ？
うん、引っ掛けるみたいな感じなのかな。うん。で、それもいろいろと調整していくと、
うん。うん、
ああ、こうするとまっすぐ行くんだっていうようなことまでできるようになったんで、まあ、それはそれでいいのかなと思ってますけどね。
まあ、どういうふうに分析してますか？
やっぱりもう左腕が突っ張ってるともう捕まえちゃいます。バチンって。
ああ、右腕が強いんじゃなくてね。
右腕も強いんだけど、
うん。
うん、右腕を強くして捕まえに行ってるから、
うん、うん、うん。
だからそれの調整はできないんで、
うん、
それを左腕の、兼ね合いでどうにかしてるような感じ。
うん。
まあね、ゴルフのスイングを言葉で説明するのがどれだけ無駄なことかって話ですけど、ね、
そう
です、うん、そんな感じですよ。まあそんな感じで、まあ結構楽しく練習もしてますし、ラウンドも、あ、そっか、一個予定は立ったんだった、うん。楽しみにしてるのもありますんで、うん、まあ元気にはやっておりますので、配信をお休みしたりすることはありますけど、まあそこら辺は生温かく見守ってくださいということで。
うん、はい。配信お休みしてもラウンドは行くからね、僕たち。
うん、あ、そういえば僕ですね。
うん、
一つゴルフで成長したことがありますよ。
お
う、うん、2回ラウンド行ったじゃないですか。
はい。
それは両方ともですね。
はい。
うん、僕はビニール袋をちゃんと持っていきました。
うん、かなり成長してますね。
成長しました。はい。人間的に成長しました。うん、これはちょっと言っとかないと。松尾ダメ親父みたいな感じでしたんでね、この間、うん、使えるときは使えますとか言ってね。まあ、うん、それはどうでもいいけど、まあちょっと、コメントの方行きましょうか。
はい。
はい。おなじみのプレフォー親父さんからコメントをいただいております。
ありがとうございます。
松尾さん、まこっちゃん、サワディカップ。サワディカップ。
どっかの言葉ですね。
タイの言葉です
ね。タイですね。はい。
僕、タイも結構好きですけどね。本日、タイからの出張帰りの機中で飲みすぎ。いまだにほろ酔い気分のプレフォー親父です。タイからお帰りになったばっかりと。穴掘り動物の説明を興味深く拝聴させていただきました。その回でしたね。はい。例えば、穴掘り動物とはの下りで、ウサギやモグラ、ふむふむ。
うん、
モグラネズミやジリス、ネズミやリスではいかんのかな。
うん、
サンショウウオ、さらっと流していましたが、まこっちゃんが突っ込む場面ではなかったですかと。サンショウウオって両生類のサンショウウオ、うん、そうですよね、
うん、
はい。私は今までゴルフ場では見たことないし、そもそも穴を掘るのか、R&A のあるイギリスではいるのかと。
うん
うん、これ僕もですね、触れようかなと思ったんですよ。
うんうん
うん、あれなんで山椒魚ってわざわざ書いてあるかというと、
うん、
そもそも爬虫類と鳥類は、
うん、
穴掘り動物と同じ括りに入れてもらっちゃってるんですよ。
うん、
穴掘り動物とか爬虫類とか鳥類とかがこういう風にしていたらっていうような条文なので、山椒魚は両生類なので、そこに入れていいかどうかがはっきりしないっていうことで、うん、ルールの中にわざわざ名前が出てきてるんだろうと思うんですよね、うん、と思うんですが、でそもそも穴を掘るのかどうかとかは分かりませんし、山椒魚がイギリスにいるかもしれませんけど、うん、おそらくそういうことなんだろうと思います。はい。続けますね。今回のタイ出張でゴルフもしてきました。
うん。うん、
ゴルフ天国って聞きますよね。タイのゴルフ場にはカッパがいることをお二人は知っていますかと。
あ、うん、
あのね、ウォーターハザードで、
うん、
ガキンチョがね、
うん、
水面から頭を出して、ボールが池に打ち込まれるのを待っていると。
うん、ずっと水の中で。
水の中にずっといるかどうか知らないけどね。
うん。うん、
で、打ち込まれると、潜って取ってきてくれるんだそうです。うん、
へぇ、
で、チップちょうだいと、
あ、
うん、いうことらしいんですよね、
うん、
で30バーツぐらいって書いてあります。30バーツ100円ぐらいですね、はい、で30バーツぐらいチップを上げて受け取ります。まあこれ、うんうん、僕100円以上のボール使ってませんけど、まあそれでも取ってきてくれるったら100円取られちゃうんですね、
うん
うん、で今回回ったゴルフ場では体長150センチくらいの本物のトカゲとラフで遭遇しました。すごいですね。
1.5メーターってこと
も。怖いね、そこまででかい、
ね。怖いね。
タイでゴルフとかやってみたいですね。面白そうだな。まあそういうことでタイ帰りだったそうなので、またお土産話もあったら教えていただきたいですね。
はい。
はい。で海外でゴルフした経験とかぜひですね、コメントに書いていただけると大変嬉しいです。はい。海外で僕ゴルフしたことないんで。あれ羨ましくないですか、あのゴルフの神髄で毎年ね、あの、グアムロケーションがあるんですよ、
ね。うん、ありますね。
ね、毎年あるんですよね、多分ね。
うんうん。
あれ羨ましいですよね。
羨ましいですね。うん、
なんかゲストが次から次へ、次から次へやってきてね。で、自分たちずっとグアムでゴルフ三昧ですよ。
そう。グアムはやっぱりいいですね、みたいなね。
うん、うせえ。
深堀さん。深堀さんがね、うんうん、体が回るね、とか。
うんうん。こっち寒いなときはいいとか言ってる時期ですよね。
そうですよです。
最悪だなと思いながら見てます、ね。いや見ますけどね、それでも、ね。
見ます見ます。
まあそういう海外ゴルフの話も聞かせていただきたいと思いますということで。
安いのかな、タイは。
タイは安いと思いますよ。
そういう情報も。
うん。
ね、いけないけどそういう情報は知りたいので
。ああ、タイはねラウンドはすごく安いって聞きますね。ただ僕らがゴルフをしようって思うと、
うん、
どうしてもあのお迎えの車とか、
うんうん
うん、電車で行けないじゃないですか、
うん、
お迎えの車を手配しないといけないし、うんうん、っていうことは運転手さんもいるし、うんうん、でガイドさんみたいなところもいるし、その予約を代行してくれる会社にもあのマージンを払わないといけないみたいなことがあって、うん、なんだかんだでそれなりの金額にはなるらしいですけどね。現地 の, あの、ね、タイで仕事されてる方のお友達とかいるとだいぶ安く上がったりするみたいですけどね、うん。まあ、タイでお仕事されてる方はぜひ僕とお友達になっていただきたいな。タイ行きますんで僕、はい、ぜひよろしくお願いしますということで。
失礼します、
はい、プレフォーヤジさん、タイ行かれるとき声かけてもらったら僕一緒に行こうかな。スノーマンさんからいただいております。
ありがとうございます。
松尾さん、ドスンマコッちゃん、こんにちは。
こんにちは。
私はシーズンに入り、今ショートコースに頻繁に通っております、
うん、
車でおよそ1時間の範囲に3カ所あり、
うん、
値段も安く、コンペなどもあることから練習にもってこいです。お二人もいかがですかといただいております。いいですね、ショートコース。
いいですね。
いいんですけど、
うん、
あんまりないんですよね、この辺ね。
ないですね。ちょっと遠いね。
ちょっと遠いんですよね、
うんうん。
車でおよそ1時間って書いてあるんで、1時間行ってよければ、かろうじて知っているところが1つや2つと、
うんうん、
いう感じで、あるにはあるんですけど、そのくらいだったらもうゴルフ行こうかっていう話になるぐらいちょっと遠いんですよね。ゴルフ場だったらもうそれこそ、うん、僕ん家とかね、あの、裏山に5分登ったらゴルフ場なんで、
うん、
そういうわけで、なかなかショートコースというのは経験がないんで、あんまり、僕1回か2回行ったことはあるんですけど、うん、うん、練習にはなるでしょうね、もちろんね。
行ったことないな。
うん。ちょっとまた今度、ショートコースも、うん。また行ってみましょうかね、練習のつもりでね。はい。スノーマンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一人、砂漠のバンカーさん、お久しぶりな気がします。
ありがとうございます。
松尾さん、まこっちゃん、いつもお世話になっております。いえ、こちらこそでございます。
ありがとうございます。
ある先輩からゴルフは道具で決まると言われ、ついついお金もないくせに新しい道具を欲しくなっておりましたが、古い道具を長く大切に使うのもかっこいいなと思いました。これからも楽しい配信を期待してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴルフは道具ですよ。まあそれもそうなんですよね、確かにね。うん、新しいゴルフ道具は古いゴルフ道具より絶対にいいっていうのは多分間違いなくて、うん、で新しい道具確かに欲しくなるんですけどね、
うん、
でもやっぱコストパフォーマンスの問題ですよね、我々にとってすればね。
そうですね、
うん
うん、
でよく言われるじゃないですか、ゴルフっていうのは変な競技で、
うん
うん、すごく上手なやつの方がいい道具を持ってる、
うんうんうんうん、
で下手なやつはいい道具を持っていないという妙な競技だと、
うん
うんうん、です道具のバランスさえ取れてないし、
うん、
それ以上に腕のバランスも取れてないから、
うん
うん、いろいろとなんか困ったことになっているっていうようなことを、うん、まあ僕は話を聞いたことあるんですけど、まあ、確かにそうでして、うん、僕ぐらいの腕の人がそんな何万円もするクラブなんか使ってもねっていうような気持ちってどうしてもあるし、
うん
ね、 なので、まあ、僕とまこっちゃんは5巡目ぐらいの中古でいいやみたいな話になっちゃうんですけど、
うんうん、
しかもまこっちゃんはけどドライバーとアイアンは新品でしたね。
新品です。
ですね。僕もアイアンセットだけは新品、アイアンセットとウェッジだけは新品で買ったんですよね。ああ。まあそういうわけで欲しい時に欲しいものを買えばいいんですよ。どっちがいいってことないんですよ。
はい、果たしてその新しく買ったやつが自分に合うとも限りませんからね。
そうですよね。けど。
巡り合いですよね、それも。
ああ、そうですよね。
うん、僕たちはそのお金がないから、その次から次っていうわけにはいかないからね。
そうだね。古い道具を長く大切に使うといえば、さっき出てきたね、プレフォーヤジさんのサンドウェッジ、うん、あ、そういえば Facebook に写真も載っけていいって言っていただきましたね、うん、載っけましたけど、ね、皆さん見ていただけたかなと思うんですが、まあ、あの、Facebook されてない方もこれご覧になれますので、よかったら、あの、今更聞けないゴルフの Facebook ページ見に来ていただきたいなと思うんですけど、うん。まあ、ああいうね、長く大切に使うのもかっこいいと思いますので、まあ、皆さんもね、自分のクラブに対してのスタンスというか、どういう感じでクラブを使ってるかなっていうのをたまに振り返ってみられるといいかなと思いますね。
はい。
はい、ありがとうございました。引き続き、ちーさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。誠さん、誠さんって言っちゃった。松尾さん、誠さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。ゴルフ歴半年ほど、和義さんに勧められた今ゴルフ歴も半年です。ほほう。ゴルフ雑誌には載ってないような内容をゆるく楽しくお話ししてくださるので、毎週楽しみにしています。こういうリスナーさんがね、
うん、
ありがたいですね。
ありがとうございます。
ゴールデンウィーク、以前松尾さんが話していたパークゴルフに行ってきました。
うん、
おお、いいね、
うん。
やってみたら思いのほか楽しくてハマりそうです。そうなんです。思いのほか楽しいんです、あれは。うん、経験がなくても老若男女問わず楽しめるので、もっとパークゴルフ場ができるといいですね。僕もそう思います。パークゴルフ場はさ、ちょっとした公園ぐらいのスペースがあったらできるんで、もっとできてもいいなと思うんですけどね、うん、まあパークゴルフ以外のことには使えないので、
うん、
歩き回るぐらいしかできないから起伏もあるしさ、
うんうん、
のでまあそれ専用で作るって言ったらちょっと敷居高いのかもしれないけども、ちょっとね作ってくれてもいいなと思うんだ。一つね、あの、僕が行ったことがあるパークゴルフ場より近いところにパークゴルフ場を見つけたんだけど、
うん、
あのね、河川敷にあって、
ほうほう、
平たいのよ。河川敷のゴルフ場って平たいじゃん、
うんう
ん
う
ん、で平たいと多分面白くねえなと思って行ってないんだけど、
うんうんうんうん、
やっぱさ、うん、起伏がある、あの、ゴルフ場みたいな、でこぼこがあって、うんうん、そこをボールを転がしていくっていうのはすげえ楽しいので、うん、パークゴルフまだ行ったことない方、ぜひ、お近くのパークゴルフ場を探してみてください。ということで、ちーさんありがとうございます。これからもよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
さて、本題でございます。
はい。
コメントがたくさんあったな。ちょっと重たい話題を持ってきちゃったんですけどね、
うんうん、
2015年問題っていうのが前々からゴルフ界ではささやかれておりまして、
うんうん、
まあ、こっちゃんご存知ですか？
人口の減少ですか？
うん、ゴルフ人口の減少ですよね、
うんうんうんうん、
多分ゴルフポッドキャスト界広しといえども広くねえか4つか5つかぐらいしかないゴルフポッドキャスト界ではございますが、うんうん、多分、うん、この問題うちぐらいしか扱わないと思うんですよね、うん、なのでまあ一応、うん、自分のポジションはちゃんと守るかということで、
うん、
2015年問題についてちょっと考えてみようかなと思って、うんうんうん、現在のゴルフ人口はですね、
うん、
だいたい1000万人より下だろう。
ああ、そのぐらいしかいないよね。
10人に1人がやったりやらなかったりするぐらいだろう、
うん、
ということらしいんですよ、
うんうん、
それで僕らゴルフ場に行って、
うん、
まず何を見るかというと、
うん、
おっさんですよね。
そうですね、
うん、自分より若い人っていうのは、うん、まあ、ポッドキャストを聞く層がみんな僕より下の世代って思うのもまたちょっと違うだろうと思うんだけど、そうですね、うん、60代以上がやっぱりどうしても目立つ、
うん、
ですよね、
うん、
で若い頃景気が良かったですよと、
うんうん、
で接待ゴルフとか頻繁にありましたよと、
うんうん
うん、 で、だからゴルフに行くのもね、若い頃は仕事絡みだったりして、
うんうんうんうん、
上司から君ゴルフをやらないと仕事にならないよみたいなこと言われて始めたりした世代なのかなとかちょっと想像しちゃったりするんですけど、僕らにとってしてもゴルフ場に自分らより若い子がいるイメージがあんまりないんですよ。
そうですね、あんまり見ませんよね。
僕ら何歳って言いませんけど、まあ大体もう松尾さんに関して言えばざっと中年っていうぐらいなんですけど、まこっちゃんより若いのって言ったらもう本当にまあ比較的珍しいと。いうぐらい
珍しいです、はい、
ですよね、
うん、
でもたまに若いのがいるとね、見慣れてないもんだから若いくせにゴルフ場になんか来やがってみたいな気持ちになったりしてね。
うん、ゴルフ練習が目的じゃないみたいな子はたくさんいるんですけど、
ゴルフ遊びな感じな子は、
ね、そうだね、この子若いのに上手だなっていうのはあまり見ません。
まあ、上手下手はまあ結構どうでもいいんだけどね、僕にとっても、まあ 僕もそんなに上手なもんではないし、ただまあゴルフ場っていうのがまあ今までと同様に、残っていくためにというか、どっちかというと今ほらもうじいさんたちの憩いの場ですよね。
そうです
よ、見た感じね、で若い世代にとってはもうじいさんたちの方が憩いの場だから、もう僕らには関係ねえ場所だと、認識されてるようなこともあるんじゃねえかなと思うんですよね。
じいさんが若い人にゴルフの楽しさを教えてないのが問題と思うんですよ、
ね。まあそれもそうかもしれませんしね。だまあ、なんですか、そのじいさんたちがね、今はいらっしゃいますよ、で。いつまでも元気でゴルフしてくれればそれが一番いいかもしれませんけども。
ね、じいさん聞いてたらすいませんね。
じいさん聞いてたらすいません。けど誰しもね。
じいさんになるんだから。
人間誰しもじいさんになりますし、じいさんをこじらせるとどうしてもゴルフできなくなります。
こじらせるとね、
まあそういうそんなね、もう世界の真理でございます、ね、
そうです、
はい、というわけでこれからゴルフ人口はもうどんどんどんどん減っていくんじゃなかろうかと言われておりますね、で現在日本には2400のゴルフコースがあります、でほとんどのコースがもうラウンド代の低下、ラウンド代安くしないと来てくれない、でおそらく今後しばらくで数百のコースはもう持たなくなるでしょう、ちょっと別の話したいんですけど、別の話というか関係あるんですけど、前回前々回ですよ、ゴルフ場の動物さんの話をしました、まあ、カラスさんだったり、その前は穴掘り動物さんでしたけれど、はい、まあ、うちの番組のリスナーさんにはいないかもしれませんけど、世の中にはですね、ゴルフ場には農薬がいっぱい撒かれていると、不健康だと、不潔だと、ゴルフ場の下流には農薬が流れてくるとか、ゴルフ場開発の反対運動とかが起こった時に、農薬が流れてきて水が飲めなくなるとかいう話で、周りの皆さんを先導して反対運動を行ったみたいな流れもあったりするらしくて、ゴルフ場っていうのは農薬がたくさん撒かれているイメージっていうのは多分たくさんあるんですよ、まあ、実際は相対層に農薬なんか使えるわけもなくて、ね、まあ、いろんな人いますからね、もうものすごく体勢が悪い人はなんかの、ゴルフ場に行くとその農薬の防御のためになんか、足回りをきっちり防御するとかいうような方もいらっしゃったりしますけど、けどそんなにね、めちゃめちゃ毒性の強い農薬なんか使えるわけないじゃないですか。芝は生かしとかなきゃいけないわけで、芝だけ生かして他のものは全滅させるっていう強い農薬とかあるわけないんで、けど自然のスポーツである以上自然と融和してないと成り立たないじゃないですか、基本的にはもうね、芝を毎日毎日メンテナンスして美しい景観と気持ちのいい環境っていうものが保たれてると思っていいと思うんですよ。何が言いたいかというと、田舎の人がね、適度にメンテナンスを入れている普通の山、里山っていうじゃないですか、そんな状態がゴルフ場っていうのは保たれてるんじゃないかなと、そういうことが言いたいわけです、僕もこの間ゴルフ場で野ウサギと会いました。
そうなんだよね、手入れがされているところじゃないと、動物来ないらしいですね。
そうですよね、野ウサギ
荒れ果てたところには動物顔が出さないっていうか、その住めないらしいね。
まあ動物にもよるでしょうけどね。
動物にもよるだろうけど、
もちろんね。 だから、うん、まあそういうね、あの、適度なメンテナンスが入った自然っていうのを今後も保ちたいと。
うん、
ね。ゴルフ場閉鎖されましたと。
うん。
そこが勝手にね、
うん、
元の雑木林に戻ってくれればいいですよ。
うん。
うん。そんなことはないんですよ。
太陽光パネルが置かれるんだよ、今。
太陽光パネルが置かれて、太陽光パネルの業者さんがちゃんとメンテナンスしてくれるならそれでもいいんですよ。
うん。
うん、けど、まあ、そんな太陽光パネルを置く、ね、ような事業になるかどうかもわからないじゃないですか。
うん。
そのまま放置される可能性も当然あるわけで。
うん。
で、放置されるとどうなるかっていうと、それこそ、ね、あの、一番危険な、木も生えていない、
うん、うん、
何のメンテナンスもされてない、うん、ただの地べたになってしまう。
うん、
ね。そういうところはもう、それこそ、何の使いようもないような話になってしまうんですよね。
うん、
うん。そうであれば、自分たちが楽しく遊べるゴルフ場は、まあ僕らにとってすればいっぱいあるに越したことないわけですから、
うんうん
うん、ね、今2400あるゴルフ場が、うん、一個も減らないっていうのは多分この環境を見る限りまず無理だろうと思うんですけどね。
うん、
うん、というわけで、まあ今更聞けないゴルフは2015年問題というのを大変憂慮しているわけなんですけれども、
うん
うん、実際この話オチはないんですけど、こうすればいいだ
ろう。今更聞けないゴルフなりの対策方法を考えてきたっていうわけではないんですか。
考えていきたいっていう話だけ今日はしようかなと思います。はい、考えていきたいなと思ってます。うん、若い人たちにゴルフをさせるっていうのを、
うんうんうん、
もちろん子供たちですよね、ジュニアとかね、
うんうんうん、
そういったところにゴルフをしてもらわないと、
うん、
僕らが遊べないんです。要するに、僕らがで自然も、ね、ちゃんと今の自然をキープしていって、でゴルフ場もそれなりに儲かってもらって、
うん、
で僕らも楽しく遊ばせてもらって、次の世代がたくさんゴルフをしてくれる。今のね、あのゴルフ場のゴルフ代が、
うん
うん、安くなりましたよ、前と比べるとね。
安くなってますよね、うん、あれもやっぱりお客さんの取り合いであんなになってんのかな。
そうでしょうね。
それとも景気が悪いからそんななってんのかな。
うん、
両方だろうね。
両方でしょう、
うん、あ、どんどん加速するね、それは。
うん、だから値段が下がるのも僕らね、両手上げて喜んでる場合じゃないんですよ。
そうですよね。
で、値段を下げないとゴルフに来てくれない。下げてでもゴルフをしてくださいって。で、その中で、だって入ってくるお金減るんですから。
メンテナンスがまたね、うん、悪くなるしね。
何を削るかって言ったら、やっぱり うん、そのあたりから、きっちりしたメンテナンスとか、そういったところから、うん、やっぱり、だんだんお金をね、出さなくなってくるだろうし。
うん。
うん、僕らは完璧なメンテナンスのゴルフ場で、ゴルフがしたいですし。だから、ね、どうすると一番みんなが幸せになるかな、うん、っていうことで、やっぱり新しい世代がゴルフを始めてくれるためにどうしたらいいかっていうことも、ちょっと今後が番組ででも考えていきましょうかねと、うんうん、そういうわけでオチがないですけど、おしまいにしましょうかなと思います。
はい、
はい、
コスト削減のために、
うん、
全面人工芝のゴルフ場があったらパワープレイかな、僕たち。あ、そんなことはないか。
パワープレイではないだろう、ないだろうけど。うん、
その人工芝で打つ、人工芝で打つときの自分と、うん、天然芝で打つときの自分の、雲泥の差をちょっと語りたかっただけです。
どうだろうね。刺さらないゴルフ場っていうのは、あったら面白いかな。
多分人工芝の上だったら僕今全然スコアいいって思うわ。
ああ、それはもしかしたらあるかもね。
うん。
うん、どなたか作ってみられませんかね。
コストはかかりません。でも人工芝も傷むからね。
人工芝も傷むし、実際人工芝って天然芝と比べて
コストが高いだろ
うね、逆にね。初期コストが高いよね、すごく。うん。ゴルフ場みたいな広いところを芝生でねや、人工芝で埋め尽くしてしまおうって思ったら、すんげえコストかかるんじゃないの。
かかるでしょうね。
うん。まあけど、あったらやってみたいですね。
うん。
グリーンだけでもどうですかね、人工芝。
グリーンですか？
グリーンだけ。
ああ。グリーンだけ人工芝ね。
グリーンのメンテナンスって一番、
相当、
センシティブで大変なとこじゃないですか。
うんうんうん。
で、カップは候補地をいくつか事前に穴掘っておいて、
うん、
まあ、ポコって取れるようにしとくんですよ。
そうね、蓋みたいにね。
うん、蓋みたいにね。で、コンパウンドって言いましたっけ、硬さ。
うんうんうん、
もうある程度設定したゴムかなんかの上に、人工芝を、まあ、グリーンの形にペタンって貼っておくと。
うん、
意外と良くないですかね。
意外とあったりしないか。
いや、見たことないですね。どうなんでしょうね。
うん、
グリーンの、これ何の話してるか分かんなくなってますけどね。まあ、ゴルフ場のまあメンテナンス費用を削減するためにの話を今してますけど。
削減すれば潰れなくても済むんじゃないかっていう話でしょ。
うん、潰してもらっちゃ困るし、で、僕らも楽しくなくなるだけね。うん、今と同じ環境に近いゴルフがしたいですし、どうですかね、人工芝グリーン。どうなんですかね。だって、あの、庭に人工芝張って、あの、ゴルフの練習、ゴルフの練習っていうか、バッティングの練習とかされてる方いらっしゃるでしょ、
うん、
ちょっと目の細かいグリーン。どなたかちょっとご意見をいただけると嬉しいですね。
やっぱりプロの試合みたいに、
うん、
1日目よりもう2日目。2日目よりも3日目とかこう固められてコンディションが変わっていかないと面白くないのかな。もう俺らには関係ないけどね。
俺たちは関係ねえな。
うん、プロの試合では、
うん、
何問題外の話なのかな、やっぱり。
いやいや、それは多分問題外でしょ
う。うんうん、うん、
それはいいです。プロの試合はちょっと置いといてください。
うんうん、
僕らが遊び半分でラウンドすることだけ考えますけど、
うん、
多分グリーンってメンテナンス大変だと思うんですよね。
うん、大変だと思いますよ。
俺、人工芝が解決したりできないんですかね。
うん、
だいぶ下に見られますかね、他のゴルフ場より。
まあ、それだけ値段を下げればね。
そうだよね。
うん。
うん、まあ、その辺もちょっとご意見をいただければ幸いですと。
調べてみよう。
うん。
ひょっとしたらあるかもしれない、そんなゴルフ場。
それ、ね、パット練習用の人工芝って確かあるはずだしさ。
うんうん。プログリーンってやつですね。
あ、そうだったっけ。
うん、製品名言っちゃうと。
じゃあそれで本物のグリーンを作ると。
うん。
うん、なんでできないと。
何か理由があるんですよ、多分。
うん。ということで。
ということで。
うん。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
当番組、今更聞けないゴルフはブログを中心に配信しておりまして、iTunes などの自動配信ソフトウェアでお聞きいただくことをお勧めしております。ブログにはコメント欄はもちろん、メール、Facebook、Twitter など皆様のお声を頂戴できる方法を取り揃えております。気になることでもございましたら、どの方法でも結構ですので、ご連絡をお待ちしております。番組でご紹介するのは基本的にブログのコメントとさせていただいておりますので、番組で紹介してほしいものは、ぜひブログのコメントにお書きいただければ幸いです。また、iTunes のレビューもお待ちしております。まだお書きいただいていない方いらっしゃいましたら、ぜひご一筆お付き合いください。イメールアドレスは今さらゴルフ @gmail.com です。それではまた来週あたりお会いしましょうか。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。